ピンカーク、スラッシュ、ジョンドー。はーい、始まりました。インカクスラッシュジョンド。このラジオはお肉とソレイユ団員インカク、またの名前をニーデショタッカージョンドーがお送りする深夜に撮ってるラジオですね。それをいつ聞くかはあなた次第。そういうね、自由なラジオでございます。はい、285日目です。今日もね、20分間ね、やっていきましょう。まずはコメント。長瀬さん、コメントいただいております。栗さん、こんばんは。はい、こんばんは。いつもお昼休みに栗ラジオを聞いているんですが、公演が終わってからは自分で撮影した動画を見たりもしています。千本桜ももちろん好きなのですが、今回初お見目、お目見えした、六丁年と一夜物語もとってもかっこよくて好きです。今回は、特に歌の多い公演でしたが、栗さんは自作ラップ以外で気に入っている曲やダンスはありますかという、コメントでございます。コメントありがとうございます。ね。そうですね、まあ、今回はね、ヒップホップ侍、ね、ラップミュージカルですので、まあ、いつもよりね、歌物がね、多くて、いつもと違う感じの、公演でございましたけどもね、まあ、そうですね、だから、まあね、僕は、あんまり仕事してないんですけども、ヒップホップ力を無理やり高めるやつ。あれね、前で運動して、そのエネルギーをジュニアに注ぐやつね、あれ、あのシーン、僕結構好きでね。まあ僕はすごいなんか、ちょっと楽してるんですけども、なんかね、あれをするぞってやって、バッて位置について、で、なんか、よくわかんないことをしている間になんか、よくわかんない感じで失敗してしまうっていう、あれは、僕は好きですね、あれは。まあ、自分が楽だっていうのもあるんですけども、ね。あとね、その後のあれですね、侵入するところ、だからその、僕のラップの後ですね、潜入ラップなんかも、ラップと言いますか、まあ、ダンスですけども、あれはね、あれも好きですけどもね、まあね、711はね、ちょっとね、広さの問題もあるんで、ちょっとね、なんていうかね、ちょっとこじんまりと、言いますか。まあその、あれですね、やっぱりその、立正のサイズがギリですね、ああいうシーンと言いますか、ああいうね、もう、走り回るやつ。ね、あれは。あれもね、だからその、昔で、ね、京都でね、アートコンプレックスとかでやってた頃は、もうああいうシーンでもうね、グオングオン動き回ってね、いましたけども、ねえ、立正のあれだとね、ちょっと、まあ、ね、壁蹴ったり回ったりとかいろいろやってますけども、711だとちょっとね、どうしてもね、広さの影響であんまりはしゃげないシーンになってますけどもね、なんていうか、無駄な動きをするシーン、ああいう系は僕は好きですね、僕は。ええ。まあ、ね、そういう、あれでございましたけどもね、まあ、僕の話になるんですけどもね、ちょっとね、おじいちゃんが、ちょっと具合悪くて、ちょっと病院に行ったんですね。今日朝行ったんですけども、輸血って言いますか、線つないで、なんか口になんかプラスチックのあれはめて、ベッドに横になってましたけどね、最寄りの駅がね、病院の、最寄り駅が、京果てっていう駅なんですね、JR の。京都の京、都に終わるって書いて、 糸辺に冬の終わるって書いて、京果てっていう駅なんですけども、まあその、名前の通り、まあ、奈良の都の、まあ当時その、奈良が都だった時に、その都の端、一番端っこの方みたいな地名だと思うんですけども、まあその、JR 奈良から一駅、ね、なんですけども、まあその、JR 奈良って、まあ、奈良県奈良市のね、県の名を冠してる JR の駅じゃないですか。そこから一駅行った駅が無人駅なんですよ。無人駅で、なんか、切れてきたね、駅の建物があって、券売機があって、で、イコカをピッてやる機械がポンと置いてある。僕はその、奈良では JR はあんま使わないので、大阪とかで行ったら、よく JR 使いますけども、奈良の移動はずっと近鉄を僕は使ってるんで、JR 奈良駅に行くことがもう、本当に、生まれて5回、今まで生きてきて5回ぐらいあるかないかぐらいの、5回もないぐらいの頻度なんですけども、まさか、隣に無人駅があるとは思わなかったですね。奈良駅の。まあね、奈良って言ったら、県庁所在地に映画館がないことで知られる、しょうもない県としてよく知られてますけども、ちょっとなんかね、あれは、なんだろう、ショックと言いますか、なんか、カルチャーショックを受けましたね。あれは。ね、しかも無人駅でしかもワンマンなんですよ。電車が。だから、前のドアしか開かないやつ。なんか中に、お金入れる箱があるんですよ。電車の中に。なんか、奈良から一駅でそれですよ。ちょっとその、僕自身が、まだね、地元のことを、あまり知らないなという、あれでもあるんですけども、ちょっと、これね、ちょっとだから朝勝手にショックを受けたんですけども、ね、まあおじいちゃんね、今は安定してるみたいで、よかったです。昨日、なんですけどもね、血圧が60ぐらいだったっていう、もうダメだぞみたいな、トーンだったんですけども、今日行ったら、まあ、血圧ね、100とか110ぐらいまで回復してて、よかったなっていう、ね。血圧が、ね、60、30ぐらいやったらしいんで、ね、本当に触って冷たかったって言ってたんで、それは、いよいよだなと思った、覚悟したんですけども。ね、今日行って、まあね、寝てたんですけどもね、途中で起きてなんか、うんうんって、ちょっとうなってましたけども。ねえ、ちゃんと体温もあって。でもまあね、うちのじいちゃんもね、もう、そろそろね、ガタが来てると言いますか。なんかもう最近はなんかよく病院行ったりとか、連れてったりとかしてるんで、もう、そろそろあれかなという感じなんですけどもね、やっぱりそういうものを目の当たりにすると、なんて言うんだろう、言ったら、誰だって、執着的にはそこじゃないですか。自分も言ったら、まあ、60年、70年先わかりませんけども、こうなってるわけで、それをね、こう、急にってわけじゃないですけども、普通の暮らしをしているところにそういうものを、ポンってこう、目の当たりさせられると、なんか自分の中のなんか、テンションといいますか、あれがちょっと、ね、なっちゃいますけども。でもまあね、回復といいますか、まずね、検査待ちですけども、まあ、 まあ、血圧が戻ってよかったなっていう感じですけどもね。ね、ちょっとデリケートと言いますか。あ、まあね、ちょっと、マジな問題なんでね、ちょっとなんとも言えませんけども。ね。まあね、まあそういう感じで、奈良は田舎だぞという話をしました。はい。じゃあ、陰閣でした。はい、上等でゴゴゴゴゴゴゴゴドドドドドッキャーン。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。
はい、3日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた、ポルチオタイムでは3日に一度ポルチオさんがやってきて今日が何の日かを教えてくれるという素晴らしいやつです。はい、8月8日、今日はまず1669年、イタリア、シチリア島のエトナ火山が噴火し、溶岩流によって1万人が死亡。このエトナ火山というのはね、まあ、世界で最も活動的な火山の一つであって、で、まあ、たびたび噴火をしておると。でもね、テュポーンがそこに封印されただの、ノアの洪水を引き起こしただのね、物騒な伝説が、いっぱいついてるやつですけどもね、やっぱりね、古代の人はね、やっぱりよく分かってないからまだ仕組みが、だからそういうね、見るからにそういうとんでもない現象を起こされるとね、これはもうテュポーンが封印されてるわってね、そういう風に思っちゃうから、つい古代の人はね。1900年フランスの旅行ガイドブック、ギドミシュランね、ミシュランガイドが、創刊される、その3年後、1903年には、東京神田に新万世橋が開通。1935年、忠犬ハチ公が渋谷駅前で衰弱し、1978年、ラジオドラマ、銀河ヒッチハイクガイドが放送開始。この銀河ヒッチハイクガイドね、ウィキで見て、ちょっと面白い、そうだなと思って、いつか原作ね、小説読んでみたいなと思ってるんですけど、なかなかね、読む機会がないやつですけどもね。1982年、具志堅用高が14回目の世界王座防衛に失敗。1997年には、JR 東西線が開業というわけで、そんで、今日誕生日の人、まずは、伝説の女海賊、アン・ボニー。ですね。ワンピースの、ボニー、ジュエリーボニーの元ネタになった人ですね。あとね、水木しげるさん。ね、妖怪、水木しげる。ね、今日はね、なんか結構すごい人が多くて、高木ブー、原平、アニソンの女王、堀江光子、ね、江川達也、赤堀悟。で、須藤元気ね、元格闘家で、もう最近はもっぱらワールドオーダーで、スーツ着て踊ってますけどもね。須藤元気と。あとは LP プル。ね、中の人亡くなりましたけどもね、この間。LP プル。あと今日ね、3と8で、蜜蜂、土産、サワークリームの日。というわけでね、蜜蜂とサワークリーム混ぜて土産にしたいんじゃないでしょうかね。はい。あとエスカレーターの日。また3日後。はい。ジョンドー。いまだにね、ポルチオタイムの加減がわかんないんですよ。加減っていうのはね、だから、3日に一度、その日付でググってね、今日は何の日かというものを仕入れるんですけども、どれぐらいの数を用意していけば、あの曲一本に収まるのかっていうのが、未だにつかめなくて。で、すごいめっちゃ調べたのに余っちゃう日とか、逆に読んでいく中で、あ、これ、尺余るなと思って、頑張って引き伸ばしたりとかする回とか、いろいろやるんですけども、今のはね、 用意したやつは全部言ったんですよ。で、前半、年号のところで結構引き伸ばして、ちょうど、今日誕生日の人と、あと今日の記念日で、ちょうどうまく収まるかなと思ったんですけども、ちょっと最後の方、駆け足になってしまったっていうやつです。そういうやつでした、今日のポルチオタイムは。はい。というわけでね、ジョンドータイムですけどもね、花粉がやばい。目がね、やばいよ。花粉で。てかね、なんかね、夜いつも来るんですよ。夜、外出して帰ってきて、飯食ったりとか、風呂上がりとか、寝る前とかのタイミングで、すごい来るんですよ。なんか、目と鼻が。出歩いてる時に来るならわかるんですけども、ハウスダストなんですかね、実は。実はこの部屋ですかね、原因は。ちょっとね、その辺が、ね、謎ですけども。ねえ。まあ、そういう、わけでね、やってますけどもね、今日ふと思った、全然関係ないことの話を今からするんですけども、バベルの塔ってあるじゃないですか。古代の人がね、天にまで届くようなでかい塔を建設していたと。で、それを見た神様は、何を人間が天に届く塔を作ることがあるのかって怒って、雷を落として、何をしたかっていうと、人間が使う言葉をバラバラにしたっていう。それで人間は、意思の疎通が取れなくなって、塔の建設が頓挫したっていう。だからみんな使う言葉が違うんだよっていうお話なんですけども、実際ね、じゃあバベルの塔が完成していったとして、今まで、じゃあ完成してから今まで、ずっとみんな同じ言葉を使っていたかっていうと、多分神様が手出さなくても言葉が分かれたんじゃないかなって思うんですよ。ね、全然関係ないでしょ。全然関係ない話するんですけども。で、僕ね、常日頃と言いますか、普段面白いなと思ってるのが、インターネットってあるじゃないですか、ネットで、場所とか時間を超えて人々が、こう、ね、通信できるようになって、言ってみればまあ全世界の人が、もう垣根を全部取っ払って、一堂に会することが、できるようになったと。で、つまり、すべての垣根を取っ払って、人々が一堂に会したときに、何したかっていうと、自分たちの垣根を作ってそこに集まったんですよ。結局。それがその冷静に、よくよく考えたらそれ面白いなと思って、言ったらまあ例えばね、五六、丸々五六みたいな言い方があって、だからね、まあちょっとね、ニコチューとかその辺の話になっちゃいますけどもね、だからまあなんとか五六って言って、一部のコミュニティの定型文があって、そこではそういう言葉遣いをする。そこではそういう単語、そういう定型ね、を使うっていう。で、まあ今ではそれが自己主張というか、よそのコミュニティに立ち入るときにその言葉を使うことによって、自分はどこ所属みたいな使い方、ね、だから侵略するときに使う場合もあるんですけども、もともとは、あれは人間がネット上で個人の匂いっていうのをなるべくこう、減らして、周りに溶け込むための術として、語録っていうのがあって、だから日本限定かもしれませんけどもね、でも言ってみれば遡ったら、 ヌルポがすでにそうじゃないですか。ヌルポって言ったらガって返すっていうことをすることによって、まあその、誰がパソコンに向かってるかは知らないけども、言ったらまあその個人を消して、こう溶け込む、一つのコミュニティに、っていうことをしてきたわけじゃないですか。だからその、ちょっとね、どうバベルにつながるかっていう話ですけども、だからね、その、言ってみりゃ、インターネットってのは、言ってみりゃバベルの塔なわけで、だからその、結局バベルの塔が完成したとしても、例えばですけども、俺たちは石を積んだんだって。俺たちは設計をした。とか、まあ、俺たちは1階から100階だとか、俺たちは100階、101から200だみたいな、もので、結局、集まるんじゃないかなっていう。だから神様は、言葉をバラバラにすることによって、そういう風に分けた、人々を分けたけども、神様がそうしなかったとしても、結果分かれて、で、それから何世代か、何世代も重ねて、結果、言葉も分かれたんじゃないかなっていう風に、なんとなく思ったんですね。全然関係ない話をしました。本日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイナラ。